こんにちは。プレプリどんどん、マス、AC です。2026年6月16日のマス .AC カテゴリから、厳選した9本の論文をお届けします。1本目は、ルイザ・フーリさん、タイ・フイハさん、スーザン・モレーさんによるレギュラーシーケンス・オブ・リネアー・フォームズ・オン・モノミアル・アイディールズ、単項イデアル上の線形形式の生息列です。この論文では、多項式間における単項イデアルに対して、具体的にどのような線形形式の生息列を構成すれば、深さの加減を効果的に導き出せるかという問題に取り組んでいます。通常、深さという不変量はホモロジー的な手法で間接的に計算されることが多いですが、この研究では、あえて具体的な生息列を構築することで、イデアルの組み合わせ論的な構造を明らかにしようとしています。ここで登場するのが、スターと呼ばれる特別な線形輪の概念です。著者たちは、これらのスターが互いに分離しているという組み合わせ論的な条件を導入しました。この分離条件によって、生息性を妨げる代数的な依存関係を排除できるわけです。特にグラフのほとりイデアルにおいて、スターが互いに袖、かつ中心点同士の距離が3以上離れている場合に生息列となることを示した点は、非常に具体的で実用的だと感じます。さらに、このような生息列をハノペアなどの他の手法と組み合わせることで、より長い生息列を構築できる点も、パズルのピースを組み合わせていくような面白さがありますね。最後には、小管の随伴素数が元のイデアルの情報を強く保持しているという予想まで提示されており、非常に意欲的な内容でした。2本目は、ハビエル・カルバハル・ロハスさん、ランケヤ・ダッタさん、ノア・オランダーさん、アクセル・シュタブラーさんによるホエン・イズ・フロベニウス・エピック?フロベニウス写像はいつ上写となるかです。この論文では、正標数の間の順動形写像について、ある特別な条件、つまりビーニル形式的に非分岐であることと、相対フロベニウス写像が上位になることが同値であることを証明しています。ノーター間であるとか、F 有限であるといった、さまざまな有限性の条件の下でこの結果を具体的に適用させています。特に面白いのが、絶対フロベニウス写像が上位でありながら、前者ではないという例を挙げている点です。上者なのに前者ではないという、直感に反する絶妙な境界線をついた例示に、著者たちのこだわりを感じますね。また、形式的に非分岐であっても、ビーニル形式的に非分岐ではない順動形写像の例も提示しており、概念の使い分けを非常に厳密に整理した研究となっています。3本目はドアン・チュン・クオンさん、レ・タイン・ニャンさん、グエン・スアン・リンさんによるオン・ザ・パーターエーションズ・オブ・イー・デプス・ F ・デプス&セケンシャリー・コーエン・マカーリー・ローカス・ E ・深度・ EF ・深度および蓄次コーエン・マコーレイ・軌跡の接動についてです。この論文では、蓄次公園マコーレイ化群という、必ずしも混合していない化群をよりよく特徴づけるための性質を研究しています。特に、あるイデアルに小さな接動を加えたときに、どのような数値不変量や性質が安定して残るのかを詳しく調べています。著者の皆さんは、不足化群の深度や F 深度を用いて、E 深度と EF 深度という2つの新しい不変量を導入しました。これが面白いところですが、 E 深度は全ての極大蓄次列の共通の長さになることが証明されています。さらに、これらの不変量は小さな接動を受けても減少せず安定していることが分かりました。また、蓄次公園マコーレイではない領域、つまり非蓄次公園マコーレイ軌跡についても詳細に記述しています。10分小さな接動の下では、この軌跡の次元が増えないことが示されており、結果として蓄次公園マコーレイであるという性質が持たれることが分かりました。一方で、 蓄字列は順序を入れ替えると必ずしも保存されないことや、接動後の間が元の間よりも性質が悪くなる場合があることも例を挙げて示しています。理論的な安定性とそうではない危うい側面の両方が書かれていて、非常に興味深い内容でした。4本目はソービクデーさんとスティーブン・ランズリテルさんによるサム・リマークス・アバウト・サチュレーション・オブ・アイディールズ・イデアルの飽和に関するいくつかの考察です。この論文では可感観論において非常に重要な操作であるイデアルの飽和が観の写像や初期イデアルを取る操作といつ可感になるかという問題を深く掘り下げています。まず前者的な写像についてですが、高閻魔高霊局所観において飽和が召喚への拡張と可感であるための条件として弱的に飛躍という新しい概念を導入して整理しています。また平坦な拡張の場合には平ファイバーがアルティン管であるときにこの性質が成り立つことを示しました。形式的にエタールな拡張がこの性質を満たすというのは非常にすっきりとした結果で気持ちが良いですね。さらにこれらの知見をエプシロン多重度という数的な普遍量に応用し、特定の条件下で計算を簡略化できることを証明しています。生息局所間における単行イデアルの場合、飽和と初期イデアルの操作が可感になるという結果も得られています。単純に見える飽和という操作が間の構造的な性質をこれほど鮮明に描き出すという点に非常に鋭い視点を感じます。5本目はマスドット AG からのクロス投稿でアビック・パルさんによるコホモロジー・オブ・フラッグ・スーパーシャムズ&シジーギーズ・オブ・コンポジショナル・バラエティーズ・ハタチョウスキームのコホモロジーと合成多様体のシジジーです。この論文では部分ハタチョウ多様体という長期化学的な設定における連接コホモロジーについて研究しています。特に構造層の相コホモロジーを4つの新しい無限属について計算し出しました。ここで面白いのが合成多様体という新しい概念を導入している点です。これは2つの写像を合成した時のランク条件を課すことで得られるもので、行列式多様体をさらに一般化したものだそうです。この合成多様体の幾何学的性質を調べ、興味深いケースにおいてトル群を計算しています。最終的に4つのハタチョウ多様体の属それぞれについて次数付き相コホモロジーが通常の部分期多様体の特異コホモロジー間と合成多様体の次数付きトル群のテンソル積に同型になることを示しました。小多様体という抽象的な世界の話でありながら、最終的に具体的な代数的な構造に結びついたところに非常に鮮やかな手腕を感じます。6本目はマスドット CO からのクロス投稿でサトシ村井さんとタクロー阿部さんによるレシズエアイディールズオブハイパープレーンアレンジメント長平面配置の常用イデアルです。この論文では長平面配置における対数微分形式の化群を研究するための新しい道具として常用イデアルという概念を導入しています。対数ベクトル場については研究が進んでいますが、その総対である微分形式の型は配置が自由でない場合に記述するのがとても難しいという課題がありました。そこで著者たちは特定の完全系列における常用写像の像としてこのイデアルを定義し、極付近での形式の振る舞いを捉えるというアプローチをとっています。特に面白いのがグラフから定義されるグラフィック配置への応用です。ここでは常用イデアルが特定の誘導部分グラフのカバーイデアルと一致することが示されています。これにより微分形式の下群の遮影次元がエッジイデアルのカステヌオーボマンフォード生息性と結びつくという非常に鮮やかな結果が得られています。また自由な配置の制限が再び自由になるかという幾何学的な問題が遮影次元という代数的な問題に置き換えられた点には組み合わせ論的な可感代数への深い洞察が感じられます。7本目は マス OC からのクロス投稿でアフマド・アブディさんとタマス・シュバルツさんによるテスティングザ・マックス・フローミン・カット・プロパティ&ザ・レプリケーション・コンジェクチャー最大フロー最小カット特性と複製予想の検証です。この論文では組み合わせ最適化や整数計画法などで重要な意味を持つ複製予想という問題に挑んでいます。この予想はパッキング特性を持つ全てのクラッタが最大フロー最小カット特性も持っているかというものですが、後者を検証するには無限にある重みベクトルをチェックしなければならないため非常に困難でした。そこで研究チームはチェックすべき重みベクトルに有限の上限を設けるという非常に現実的で賢いアプローチを取りました。さらに判例の存在をサット問題として定式化し、最新のソルバーを使って計算的に検証するという手法を組み合わせています。結果として次数が4以下のキュボイドや要素数が12個以下の全てのクラッタにおいてこの予想が正しいことが証明されました。特に以前の代数的な研究で見られた指数関数的な上限を大幅に改善した点には計算効率への並々ならぬこだわりが感じられます。多面体幾何学と最新の計算幾何学を融合させて地道に検証範囲を広げていくスタイルは現代的な数学の醍醐味と言えそうです。8本目はマスドット AG からのクロス投稿でネーサン・イルテンさんとフランチェスコ・メ・アッチーニさんとアンドレア・ペトラッチさんによるハイアーコタンジェントコホモロジー4スタンリー・ライズナー・リングススタンレー・ライスナー間の工事四次コホモロジーです。この論文では単体的複体から作られるスタンレー・ライスナー間という組み合わせ論的な構造を持つ間の余接コホモロジーについて研究しています。特に3次以上の高次コホモロジーの次数付き部分を詳しく調べていて負の重みのケースに帰着させることができる局所化公式を証明しました。もし単体的複体がフラグ複体であれば3次と4次のコホモロジーを複体のトポロジーだけで完全に記述できるという非常に強力な結果を導き出しています。さらに単体的球面において三次コホモロジーが消えるための十分条件を提示したり相対アソシアヘドロンの境界複体でこれが消えることを示したりしています。樹状分解という高度な手法を使いながら最終的にトポロジーという視覚的な性質に結びつけていく流れが非常に鮮やかで心地よい論文でした。最後はマスローからのクロス投稿でヤクブ556さんによるエキシステンシャリークローズドフィールズウィズオペレーターズインバリアスカテゴリーズ様々なカテゴリーにおける演算子を持つ存在平体です。この論文では微分体や差体のように特定の演算子が備わった体のモデル理論について深く掘り下げています。特にある体が存在平であるという性質が一次述語論理で書き表せるかという点に注目しています。これは代数的なダイナミクスやマニンマンフォード予想への応用において非常に重要な視点ですね。著者は演算子の方程式形を幾何学的に解析するために R 多様体という概念を導入しました。そして適切な条件を満たすペアを定義することで存在平であるかどうかの判定を多様体上の有理点の存在問題にまで落とし込んでいます。結果として厳密な R 体の理論にはモデルコンパニオンが存在し言語を拡張すれば量化子除去が可能であるという強力な定理を導き出しました。また偽代数的に平という概念を演算子を持つ体へと拡張しさらに大きな体という概念を一般化した R 大きな体という新しい視点も提示しています。既存の多くの理論を統一し複雑な条件を分離可能というシンプルな要求に置き換えた構成には著者の鮮やかな整理術が光っています。最後には部分微分体を用いた判例を提示することで理論の限界を明確に示した点も非常に誠実なアプローチだと感じました。さてさて今日は可感感論から単行異である コホモロジー、そして組み合わせ論的代数や存在形態、蓄字公園マコーレイカ群まで、非常に深みのあるエキサイティングな世界を旅してきました。数学の持つ美しさと奥深さに触れることができ、とても充実した時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。